TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは今週も私ワンコが一人でお届けします。先週に引き続きしおりさんは大人の事情でお休みでございますいやいやいや心配ですね。元気に帰ってきてほしい な。来週はね元気に帰ってくると思いますよ。思いますよっていうか帰ってきてこれないとね困るんだけど
さて218回目5月7日配信になりました。ゴールデンウィークももう終わり、明日で終わり7日、
あもう終わってるのか。昨日までゴールデンウィークでしたでございますね。皆さんどっか行きましたか？私はどこにも行きませんでしたけどねさてさて暑い日々が続いておりますけれども、あと全然関係ない話をしてもいいですかね。さっきねちょっとちらっとタバコの話になりまして、世間は今空前の禁煙ブームじゃないですか。まあちょっと前からね禁煙した方がいいみたいな動きはありましたけども、なんか多分オリンピックに向けてだと思うんだけど、いろんな飲食店だね特にを全面禁煙しようみたいな流れができて、私もよく行く喫茶店とかカフェとかで割と禁煙になってきたり、喫煙ブースを作ってね、あれ大変ですよね。だって今まで喫煙 OK だったところをさ、なんか別の喫煙所みたいなのを作って、やっぱタバコ吸いたい民は一定数いるので、その人たちが来ないと困るからね、居酒屋さんとかコーヒー飲むところとかやっぱりタバコを吸いたい人が来るから喫煙所を別に作ったり、あと今まで喫煙 OK だった空間って喫煙しないものにとってはめちゃめちゃ臭い場所なので、多分大幅なクリーニングが必要なんだろうなと思って、大変だなと思ってね思って見てますけれども、そう、そしてね禁煙ブームから現れた電子タバコに乗り換える人々が私の周りでもたくさんいるんですけど、今出てるのはアイコスとかグローとか、あともう一個ぐらいなんか 何個かメーカーさんありますよね。なんかみんななんか禁煙でタバコ吸えるところがないから電子タバコに変えるらしいんですけども、あれってでも確かに煙は出てない、なんかもくもく出てるのはなんか話を聞くと水蒸気らしいんですね。なんか火はついてない、煙じゃないね、副流煙は出てなくて、で燃やしてないからタールは出てないから体に害はあんまりないらしいんだけど、やっぱりニコチンは摂取してるわけで多分何らかは出てて匂いとかもやっぱするんですよね。だからなんか不思議なもんで、でだいたいタバコから電子タバコに乗り換えた人って最初にすげえまずいとかすげえ臭いとかめちゃめちゃ文句を言いながら吸ってるんですけれども、なんかでもやめようとはならないんだなっていうのが不思議なもんでこれ多分私があのビール好きだけどあのちょっと最近体重が気になるから糖質ゼロに変えた方がいいのかな、でも糖質ゼロってまずいから飲まない方がマシなんじゃないみたいな、こういう葛藤のを経て、でもやっぱりどうしてもやめられないからみたいな感じにいや私は逆にビールやめましたけどね、あのビールやめてあのハイボールに切り替えたんですけど酒を変えるっていうね。でもタバコは変わりがないから、まあ、しょうがないのかな、そういうもので、しかも電子タバコのわざわざあのなん棒とかを買わなきゃいけないわけじゃないですか。いくらするのか知んないけど、そうまでして吸いたいんだなっていう情熱を逆に感じましたね。あとでもあの電子タバコに乗り換えた民の皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、電子タバコは電子だけどタバコなんで、あの部屋の中で吸っていいわけじゃないからねあの非喫煙者にとっては正直煙が出ようが灰が出ようがとか関係なく臭いあとあのね私気づいたの、タバコより電子タバコの方がなんか喉にくる、なんか煙が出てるとちょっと嫌だなって思って回避するからだと思うんだけど、電子タバコだとそんなに煙がやっぱり出るとは言ってもそこまで出ないし、吸ってることにすら気づかない時があるのね。でそれだと多分思い切りよく普通に吸い込んでしまって喉をやるみたいな時がありまして、あの皆さん電子タバコもタバコなのでぜひ喫煙所で吸ってくださいという私からのお願いでございました。そんなんで喉壊したくないというわけで夢かな放送局本日もスタートです。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
ワンコの食いしん坊万歳、イエイ。さあ、本当はワンコとしおりの食いしん坊万歳だが、一人なので急遽一人で食いしん坊万歳することにするよ。
この間ちらっと始めさせていただきました新コーナーでございますが、まあどんなコーナーかとざっくり説明すると、私としおりさんがですね、まあ、食い意地の張った2人が打ち合わせのついでにいろんなお店を開拓して、ついでにいろいろなお店を紹介しようぜみたいな、ゆるい食レポとも言えないこんなお店で日々私たちは飯を食っているみたいな。一応練馬近辺のお店を紹介したいと思っております。さあ、今回ご紹介させていただきますのは、前回ねお肉を食べさせていただいたアジアンダイニングさんだったんですけれども、今回はいわゆる喫茶店、純喫茶になるのかな、あれは普通のいわゆるおしゃれなシャラオツなカフェとかじゃなくて、あのテラスでなんかカフェラテとか飲むおしゃれなカフェとかじゃなくてですね、完全にもう昭和感漂うマスターがコーヒーをカウンターの奥でせこせこ引いてくれて、メニュー手書きみたいな感じの純喫茶に行ってまいりまして、これがね、私純喫茶結構好きなんですけど、なかなかいいお店だったんで早速紹介させていただきたいと思います。練馬は豊玉北5丁目にありますカフェドフロールさんという喫茶店に先日行ってまいりました。この喫茶店がですね、まあ多分いつからやってんだろうね、かなり年季が入ったあの立ち居振る舞いというか、なんだったらもうね、看板とかがあのよくある中に電気が入ってて、あの電気つく形の大きい縦看板とかあるじゃないですか、あれがあるんですけど、フロールって書いた、フロールって結構なんか癖のある字で書かれた、手書き感あふれる字で書かれた看板があるんですけど、それがバリバリに割れてて、最初行った時にちょっとドキドキしたんですけど、これ本当に入っていいのかなって思ったんですよ。なんか地元の人にすごい常連さんがいらっしゃるみたいで、自転車がねたくさん止まっていて、私たちちょっとドキドキしつつ扉を開いて、もしかして一元さんお断りだったらどうしようみたいな、なんか胸のドキドキを抑えつつくぐりましたら、もうそこに広がってるのは昭和空間なんですけど、すごく綺麗な、なんていうんだ、木目調で全て統一された、すごい落ち着きのある空間でございましてね、コーヒーのいい香りがもう入った瞬間からして、なんかここ何で見つけたってくるの、まあ、最近便利ですね、食べログとかさ、なんかいろいろね、いろんな人がいろんなお店を紹介してくれるわけですよ、ね、しおりさんがねまたお店を探すのがめちゃめちゃ好きで、なんかちょっとそういうお店紹介のコーナーやろうよって聞きとしていっぱい送ってくれるのね。LINE で打ち合わせをしてるんですけども、ここ行きたい、ここ行きたいっていうのを大量に送ってきた中から今回これ選ばせていただいたんですけど、まあ、喫茶店打ち合わせも兼ねて入れるところをちょっと開拓したいねみたいな話をしていて寄らせていただいたんですが、このフロールさん入ってみるともうまた素晴らしく、まあ、もちろんねコーヒー美味しいのは当たり前なんですけれども、メニューがすごくたくさんあってですね、なんかコーヒーとか紅茶以外にもフルーツジュースとか、なんかスムージーみたいなやつとか、あとねココアとかカフェラテみたいなのとかも、ちょっと変わった感じのメニューもたくさんあって、何があったかな、黒糖カフェラテとか、なんかちょっとそれこそおしゃれなカフェにも置いてそうなメニューもすごいたくさんあって、貪欲って思って、こういう純喫茶って割とブルマンとかキリマンジャロとか、なんかそういういわゆるザ・コーヒーみたいなのしか置いてなくて、コーヒーがわからない人にとってはもうどれを頼んだらいいのかわからないみたいな感じだと思うんですけども、結構ね気軽に入っていただける感じで、あとね私感動したのがですね、席についてメニューですって置かれたメニューがですね、お店の人の超手書きでイラスト付きだったのね、紙に書かれたその図解入りのメニューがすごい可愛くって素敵で、これ写真撮ったかな、写真撮ってたらブログで紹介したいなと思うんですけど、素敵なメニューの中から私たち、あの喫茶店といえばやっぱりトーストじゃないですか、あのトーストをね頼ませていただきまして来たんですけど、まあトーストってまあ大体モーニングで食べるんだけども、まあ、サンドイッチとかじゃなくてね、トーストってバタートースト食べたいねって言って、もともとなんか評価も良かったのでネットで見た時にお腹も空いてたし、じゃあトーストにしよう、ケーキはやめてトーストにしようって言ってトーストを頼んだんですけど、2人とも私が
ハムチーズトーストと、で石織さんが蜂蜜バタートーストっていうね、またね甘いのとしょっぱいのね、2人とも別々で頼ませていただいたんですけども、これがね、あの予想外にでかくてですね、あのトーストってあの普通のご家庭で食べる食パン的な感じのやつを想像すると思うんですけども、多分それの何だろう、何枚切りかな、なんかこれ多分ね普通の6枚切りの3枚分ぐらいか、4枚切りぐらいかなの分厚いトーストに切り込みを入れて、たっぷりの蜂蜜と上にバターが乗ってるっていう、これが蜂蜜バタートーストなんですけど、なんかもうケーキと言っても過言ではないみたいな感じのものが出てきて、もうその時点で驚きみたいな。でハムチーズトーストはあのハムとチーズをサンドした状態で出てきて、それはもう全然違う 薄いパンで挟んでて、ちょっと軽くトーストしていただいててですね、もうなんかこれハムチーズトーストって書いてあるけどクロックムッシュだなって思って、2人でこれはもう当たりの予感しかないみたいな感じで2人でニヤニヤしながら食べてたんですけど、ね、甘いのとしょっぱいのとか突然半分こしてね、女子なんでシェアして食べたんですけども、これがまた美味しかったんですよね。美味しいトーストをいただきながら、美味しいコーヒーをいただきつつね、打ち合わせなんかをしていましたらですね、なんかお店の人がちょこちょこやってきて、なんか最初にトースト来たんですけど、後で何とかお持ちしますって言われて、私最初それが聞き取れなくて、え何が来るんだろう、あまたなんかお水かなみたいな、お水ももう来てたんだけど、なんかナプキンかなんか来るのかなと思ってたら、なんかねその後どうもそれゆで卵を今ゆでてますって言ってたらしくて、後からなんかちっちゃい可愛いエッグスタンドに入ったゆで卵が現れてですね、えこれついてるんですかって思わず2人で言っちゃって、2人ともしかも、まあ、ハムチーズはまあおかずだから、まあ、ついてるかもしれないけど、蜂蜜バターにもついてんのみたいな感じになって、ゆで卵は2人とも来て、えはぁみたいな感じで、これは軽く軽食のつもりが割とがっつりだなと思いながら卵もいただいて、卵もまた美味しかったんですよね、ゆで卵、ゆでたてのねゆで卵美味しいですね、ちょっと半熟っぽくなってて、ね、塩かけて食べさせていただいたんですけど、で一通り食べ終わってふう満腹になったぜって思ってお水を飲んで、さてそろそろ出ようかしらって思ったら、お店の人がまたやってきてですね、なんとデザートまで出してくれたんですよね。ヨーグルトかな、あれ多分ヨーグルトだと思うんだけど、ヨーグルトにいちごジャムが乗ったみたいな、ちょっとしたデザートが出てきて、えって思って、あれって思って思わずその時もデザート出るんですかって言っちゃって、はいみたいな感じで、はみたいな感じでお店の人にキョトンってされて、多分、まあ、いつも来てる人にとってはそれが当たり前なんだけど、それがなんかトーストとコーヒーとセットで多分ね700円したかしないかだったんだよね。だからそれがびっくりしすぎて、えそれでええこれもうえランチじゃんみたいな感じになっていやいやいやって思ってすごいびっくりしてしまって、なんかあれだね、名古屋の喫茶店ってこんな感じなのかなって。名古屋ってなんか喫茶店文化がすごくて、なんかコーヒー頼むと勝手にパンとか卵とかついてくるっていう話を聞いてましたけど、なんかそれに近い感覚を多分知らずに名古屋の喫茶店入ったみたいな感じで、ここは名古屋だったのかなみたいな感じになってすっごいびっくりして、至れり尽くせりで、どれもとっても美味しくてですね、他のメニューもすごい気になってね、なんか食べログで見るとケーキもねごんもりなんですよね、なんていうか大盤振る舞いが過ぎるみたいな感じで、ケーキも食べればよかったなって2人で後で惜しんでたんですけど、また行きたいと思いますね、カフェドフローレンさんそんなわけでコスパが良すぎる、そしてものすごく居心地が良くて、手書きの親しみのあるメニューを出してくれる素敵な喫茶店ですので、ぜひ皆様も豊玉北5丁目にあります吾妻神社のそばにありますので、ちょっと駅からもねすぐなんですけど、商店街少し入ったところにありますので、ぜひカフェドフロールさん探して行ってみてくださいませ。いやー驚きでしたね。というわけで素敵なお店紹介させていただきました。いいメガな放送局、後半もまだまだ続きます。